テグチマさんのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都。2019年7月の12日の金曜日、夜の24時を迎えました。毎月第2の金曜日、24時から15分ですけど、江口勝のキョンキョン京都。本日も江口エンジニアリングの提供でお送りさせていただいております。はい、ね、7月に入りました。京都、ね、非常にこう季節的に言いますと、祇園祭りの時期でございまして、はい、今日もね、僕は名古屋から来ておりますが、名古屋から京都の方の駅を降りましてですね、この三条、ね、ラジオカフェの、ね、ライトスタジオの方に来るときにですね、四条通りをちょっと歩かせていただいたんですが、もうやっぱりこう、お祭りのムードがありますね。この7月1ヶ月間、ね、非常に長いお祭りの期間だったりかするんですが、まあこの私はね、どちらかというと、京都三条ラジオカフェのね、他の方がもっと詳しく説明されていると思いますんで、ね、そちらの方をね、ぜひお聞きいただければと思ったりかしております。はい。まあそんなことでね、僕は名古屋から来ておりますが、いつもね、京都のお話をさせていただいておりますけど、京都、先日ちょっとお伺いさせていただいた場所がございまして、はい。今宮神社という場所がございます。京都市北区、ね、京都市内にお住まいの方でしたらもうご存知だと思いますが、ね、ここはですね、僕も初めて行ったんですけど、まあ、神社と言いますか、神社よりも、炙り餅の方がやっぱりこう、ネタなのかな、そちらの方がメインになってしまったのかなって感じがするんですが、これもね、先日ちょっとお話させていただいた方からちょっと情報をいただきまして、ね、ぜひ、食べるっていいよという話で、神社のお参りよりも、本当だし、その、炙り餅の話になってしまいましてですね、いやこれ2軒あるんですね。市場さんと飾り屋さんと2軒あって、これどちらがいいのかっていうのは僕もねちょっとわかんない。ただね、外から外観見てるパスとね、非常にこう味のあるね、こうね、小料理屋さんといいますかね、食事するところでございましてですね、まあそのどちらかに僕は入ったわけなんですがね、これのきな粉をまぶしたもの、ね、これ竹串に刺してね、これ親指ぐらいの大きさのねお餅だったりかするんですけど、これを炭火で炙って白い味噌をね、タレでつけて食べるという餅菓子だったりするんですけど、これ5本ぐらいかな、一人前っていうのが。いやでもね、その一人前食べて、もう一人前食べれるような、そんな雰囲気のね、美味しさでございまして、京都に行かれたらっていうかね、来られたらですね、その今宮神社、ぜひ参拝していただいて、いや、本当にね、でも非常にこう、あちらこちらとね、お参りするところがございますんで、非常にご祭銭がいりますんで、10円玉いっぱい持っていかなきゃいけないなと思ったりがするんですが、で、その後、ね、ぜひ、この炙り餅というのを食べていただきたいなと思ったりするわけなんですけどね、はい。まあそんなことでね、京都市内の話は、ね、そこまででございまして、この間ね、比叡山延暦寺という場所にちょっと行ってきまして、僕は実は初めて行ったんですよ。これ比叡山、まあもうご存知の方も多いと思いますが、こう京都と滋賀県の県境ね、非常にこう山並みの高いところでございまして、この高台にね、ねお寺があるということで結構有名でございましてですね、何が有名かって、僕は一番この延暦寺を知ったのはですね、やっぱり織田信長さんが火をつけた、ね、まあその火をつけろという命令をしたわけですけどね、戦国時代に。その時に、一部を除いてほぼ全焼、ね、燃えてしまったというね、そのお寺がございましてですね、なんかね、まあそのいきさつっていうのはね、まあいろいろと言われてたんかするとは思うんですけどね、だから行ってみるとこうね、非常にこう景色のいいところで、壮大な場所でございまして、JR で行きますと、坂本駅、これ滋賀県だね。ねえ、山下の方からというか、大津の方から行くのかな、これずっとね、と思うんですけど、ロープウェイがあって上上がれるようになってるんですけど、一般の車の場合は、奥比叡山ドライブウェイ。ね、これ京都駅からもね、バスが出てたりかすると思う。1時間に1本ぐらいかな、出てたりかすると思うんですけど、これね、山並み上がっていくとですね、非常にこう、景色がいい。何がいいかというと、琵琶湖がね、こう上から見えるというね、この景色が見えるというのはこれ素晴らしいなと思ってね、しばしこうね、途中車止めさせていただいて、はい、休憩所でこうね、風景を見させていただいたりしたんですけどね、非常にね、良かったですね。この比叡山、ね、いろいろとこう建物の中にありますね、当然こう入場料をお支払いして入ったりかするんですが、国宝堂とかね、それからね、東塔と書いてね、これ何て言うんだろうな、東堂というのかな、 で西東と書いて西の東と書いて西東、ね、あと横川地区かな、地域かな、この全部合わせて延暦寺という場所になるわけですね。で僕ねまず行ったのはこの国宝殿かな、こちら行かせていただきまして、これはまだね平成の28年にできたばかりの割と新しい建物あるんですけど、いろんなものをこうね、建造物とかしいですね、四天王、ね、立像ですね、あれから五大名のね、それから像があったりなんかするというね、これ平安時代鎌倉時代もうその時代のものがねまだ残っているという、まあ、確かにねこの京都の街あちらこちらにねそういった非常にねこう歴史あるものが残ってたりなんかするんですが、ね、その銅像、ね、像があるというね見させていただいたんですが、こうねなんかねその入った時にね非常にこう空気を感じましたね。これね僕はねいろいろとこうねお寺回らせていただいていろんなものを見させていただいているんですけど、あの雰囲気っていうかねあの空気っていうのは正直言って初めて感じたですね。なんかこういっぱい並んではいてねあるんですけど、そこにガラス張りになってまして、ね、それを見させていただいたんですが、こうなんかこう目線を見てると本当に生きてるような、そんなこれ多分ね作られた方のこう魂っていうのかな、そういったものがこう入ってるのかなって、そういうことを感じますね。見てると本当にねいやこう吸い込まれるというかね、そんな感じの気持ちになりましたですね。しばらくちょっとねずっと見させていただいて、なんかこう非常に感慨深いものがあったですね。なんかそんなね、国宝殿、ね、こちらを回らせていただいてですね、あとね、根本中堂、ね、根元と書いて中堂と書いて、こっち漢字で書くとね、これって どうやって読むのかなと思ったりしたんですが、ね、こちらなんですが今改修工事中ということでね、これね外をずっと囲ってあって建物の外観が中、ね、中側は見えますけど外から見えないんですよ。で今入らせていただいたんですが、平成の28年から平成の38年までの要するに10年間の工事、ね、平成38年はございませんので今令和の7年になるのかな、8年になるのかな、それぐらいですよね、までのこれ長期間の工事でありましてです ね、これねいや何にやってんのかなと思ったら屋根含めて全部こう取り返してるんだね、これ工事として。でもっとすごかったのは何かっていうと、その工事の足場なんですよ。この足場の組み方がやはり10年間これかけて工事されるということで、これもかなりねこれしっかり作られた、もうね鉄骨と言いますかね、こう本当に骨組みの太い鉄骨でこうボルト締めでね足場が組まれてまして、ね、非常にこうスリッパでねずっと館内を見学できるコースになってまして、ね、これすごかったね。なんかでずっと見させていただいたんですか、ね、この、ね、根本中堂という建物、これまた上から見るっていうケースがあまりないんですよね。だからこれ改修工事、その改修工事自体をこうやっぱりこう見せているというかね、それを見せているし、当然こう参拝できるような状態になっているというね、そんなねこう建物でございまして、これまだ期間としてはまだ半分もありません、半分以上ありますね。これねぜひねこれ行っていただきたいですね。上から見るっていう工事っていうのがこれもあんまり見えないですし、もう一つはこのねさっきも言いましたけど、奥比叡山ドライブウェイを走ってこう琵琶湖をね、上から見下ろす、いやこの琵琶湖の大きさを改めて上から見るとね大きさを感じますね。もう地図それからね、まあ海岸沿いっていうかねこの川岸といいますか、そちらの方で、まあ、琵琶湖を見てるとですねなんか海っぽく見えるんですけど、上から見ると本当にその形が見えます。これすごいなと思いますね。ぜひねこの夏のね時に行っていただきたいなと思ったりしまして、本当もちろんこのね祇園祭りもございますんで京都の方ねぜひお越しいただければと思ったりしております。はいね、まあそんなことでですね、はい、次の話にしなきゃいけません。これは、これ大事な話です。これはここから先は大事な話でございまして、京都舞鶴ね、こちらの方でも、まあ、FM 舞鶴さんのおかげでねご協力いただきまして、江口さんのキョンキョン京都が放送されております。はい、7月の27日、はい、土曜日ですかね、はい、こちらの方は、京都、舞鶴の東舞鶴になりますかね、ミュージックバーハモさん、ね、 こちらの方でノクターンセカンドアコースティックライブがあります。ねえ、これはね、実は僕はね、アコースティックでやるライブは久しぶりなんですけど、ノクターンセカンドとしては初めてなんですよね。2016年からスタートして65本のライブやってきました。はい、北は宮城県のね、仙台、石巻あたりからですね、ずっと、北陸地方もありました。それから九州ですね、福岡まで行っておりますが、65本のライブの中でアコースティックライブがなかったのが、今回実施ということでね、非常に今は苦戦をしてました。何が苦戦してるかというと、練習とアレンジですね。やっぱりこれ、正統派のヘビーメタルバンドでございまして、ノクターンというバンドはね、まあそれをアレンジしてね、今ノクターンセカンドでやってたりするんですが、この音源を、こう、やはり、アコースティックバージョンに、ね、聞きやすくしなければならないということで、そのアレンジを、スタジオで練習というかね、ちょっとやってたり、その作業してたりかするんですけど、なんとかこう、日にちまでに、7月27日に間に合わせなきゃいけないということでね、今やってたりかしております。はい。もうぜひ、この舞鶴で、ね、ライブがございますんで、舞鶴の、ね、皆様、もしよろしければ、お越しいただければと思ったりかしておりますが、実はその日、7月27日なんですが、東舞鶴、ラポールショッピングセンター、ね、これは前も出ましたですけど、番組ね、ウィークエンドプラスっていうね、番組が、お昼の番組、土曜日ですけどね、こちらございます。そちらの方に、14時から15時、1時間という番組がございますが、こちらの方でゲスト出演がございます。ね、もちろんこう、毎月1回なんですけどね、ラジオやらせていただいておりますが、ゲスト出演で、まあ生でね、お話しさせていただくわけなんですがね、こちらの方、もしよろしければ、ショッピングセンターですから、ちょっとお買い物がてらですね、こう来ていただいてですね、ちょっとラジオやってますね、って感じで、ちょっと見ていただければと思ったりするわけなんですがね、まあそれが終わればですね、本当は夜が、ミュージックバーね、ハモさんの方でライブと、ノクターンセカンドライブという、もうその日一日はもう舞鶴で、ずっと僕は昼から夜までね、本当に舞鶴デーになったりなんかするわけですから、ね、自分の中では。はい。まあそんな感じでいたりなんかするんですけどね。はい。ね、そんなライブが7月27日。まあ、会場時間が18時30分。ね、開演が19時からということでね。地元の方のご協力をいただきまして、3バンドのね、アクトがございましてですね、僕3番目で出させていただくんですけどね、20時20分ぐらいからの出番予定ですけど、ね、もしよろしければ、はい、来ていただきたいなと思ったかしております。ね、そのラポール、ね、ショッピングセンターの方のゲスト出演の方は無料でございますんで、はい、そちらの方もよろしければと思ったかしております。はい。実はね、放送日の翌日、翌々日なのかな、7月の14日、日曜日、新潟県の上越アースで、僕はライブがございまして、ノクターンセカンドライブがございます。この7月は日本がですね、実は、日本海側という、ね、珍しいこうスケジュールになってたりかするんですけどね、新潟、ね、非常に遠いとこです。こちらから行きますと、僕名古屋から行きますからね、5時間ぐらいかかりますけどね、まあ、そちらの方でまた、違うメンバーでね、毎回現地集合、現地解散という形でね、メンバーが違ってたりかしますけどね、そちらもね、今井通りのこの、生徒ハイビーメタルのこのね、大音量で行きたいと思っておりますが、はい。まあそんなことでね、この7月2本ライブがございますんで、もしよろしければまた来ていただきたいなと思います。また来月頑張ってやりますんで、来てください。お相手は江口勝、マーフィーでした。